Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。7月12日になりました、
はい、
もう毎週言ってますけど、
うん、
暑い、
うん、そうですね、
すごくないですか。
ちょっと最近ね、
はい、
きつく暑いですね。
そんな中お便りをいただいております、
はい、
破れ傘です。
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
真子さん、原田さん、アジサイが盛りですが、うん、散歩しながらよく見ていると、うん、サルスベリの花が咲きかけているのを発見して興奮しました、
うん、
サルスベリ100日紅っていうだけあって、うん、これから100日間ぐらい咲き続けてくれるこの花が夏の到来を象徴するように思われて、いとおかしい気持ちになります、
うん、
真子さん、原田さんは夏のお花で何がお好きですか。
夏のお花でですか。
夏のお花で、
まあ、花全般に結構好きなんですけど、
はい、
ひまわりとかってね、
はい、
いや最近ねよく数いけてあるんですよ。
あはははは。
今までね、あんまり昔ね、ひまわりをその花瓶にいけるってなかったことないです、小さい時
は。
私はね、あんまりこう外で咲いてるとかは見たことあったんですけど、
はいはい、
ひまわり結構ねやっぱ流行っててね、まあ、元気も出るし大きいし、
はいはいはい、
なんか大輪のと小さいのといろいろあるんですけど、はい、なんかひまわり結構見るようになって、
うん、
カフェとかにも飾ってあったり。
そうかも、
ね、うん、好きです ね、
ね、
うん、
もう僕はこの間新曲で歌ったんですけど、
あ、
朝顔が、
なるほど、
今夢中です、朝顔
咲きました、もう。
いやいや、
まだ
鶴がもうキュンキュン伸びてますけどね、まだ花は咲いてないんです。種をね植えたんです、朝顔の実家にね、
うん、
実家に行くたびに気にしておりまして、
はい、
夏の花といえば、
はい、
朝顔とひまわりぐらいしか僕は知らないっていうね。
いやでもその2つは定番ですよね。
まあそうかもしれんな、
うんうん、
皆さんいろいろ好きなお花もあるんじゃないかと思いますけれどもね、
はい、
こんな風にお便りいただけるとすごく嬉しいなと思うんですけれどもね。
嬉しい、
はい、この番組サウンド版半径 500m といいます。半径 500m というフリーマガジンがございまして、
はい、
炎上さんがその編集長、
はい、
でそのフリーマガジンのこぼれ話を聞くラジオ番組としてスタートしました、
はい、
そしてもう一つ、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも炎上さんが出していて、
はい、
これは結構面白いフリマガジンでね。
そうです、
働く大人、
うん、
そのバックボーンみたいなのがね、
うん、
分かってくるみたいな、
はい、
ぜひ若者に読んでほしいフリマガジンですね。
そうです
ね、はい、おっちゃんとおばちゃん、そのこぼれ話もしていただくというようなことになっておりまして、
はい、
つまり2つのフリーマガジンが柱となっているそのこぼれ話を聞くラジオ番組です、
はい、
私はサウンドロゴクリエイターと言ってますけれども、うん、まあ、1時間聞いていただいたら、
うん、
あはいはい、原田さんこういうことしてるのねと、
たくさんいい曲がね流れます
いい曲言ってもてるやん、はい、ありがとうございます、短いサウンドロゴというね、
そうです、
曲のような CM ソングのような
魅力的な、
はい、ありがとうございます。そんなことでございまして、そのサウンドロゴをチラチラと流しながらこぼれ話を聞く番組なんですが、
はい、
最初に読ませていただいたように皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
そしてお便りをいただいた方の中から抽選で2名の方にそのフリーマガジンをプレゼントすることになっております、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所、お名前忘れずに間違わずに書いてください、
はい、
どんなお便りでもいいのでお待ちしております、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お客様の欲しいを届けるカンパニー。
ーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き3パックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新語編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、あの特集というのが、半径500メートルというフリーマガジンありまして、はい、これはあの一つのバス停をきっかけにもう見つけてくるというね、うんうんうん、ことでございますから、あの今からなんか過去のバックナンバーの中からですね、うん、編集長がこぼれ話をするんですけど、
はい、
どこのバス停かを最後に言おうよと、
うんうんうん、
ね、で、うん、聞いてくださってる方にはバス停をなんとなく想像してもらう、うんうん、当てに来てもらうと、
うんうん、
で最初にじゃあバス停当てクイズのヒントもらおうと、
うん、
まあ、基本そういうことになってますね。
はい、そうです。
ただ違うクイズの日もあるんですよ、
はい、
今日どっちの、
今日はね、
はい、
バス停の方にしますね。
今日はバス停でござい
ます
か。はい、わかりました。じゃあ、うん、バス停当てクイズのヒントをください。
はい、京都には花街、花街と書いてね、
はいはいはい、
花街が、たくさんあります。その中の一つがもうバス停名になってます。
おお、
はい、
これも
結構、ね、
こうどうかな、
ね、
うん、もう一択やっていう人もやるかもしれん し、
はい、わからないですけど、
ね、
もうそれだけ言っておきます。
はい、
で、あの踊りはここから始まりますね、毎年、うん、
なるほど、はい、
はい、
もう知ってる人はそりゃそうやと、うん、それ言い過ぎちゃうかと、
はい、
決まってまうやないかと思う人もおられるし、う
んうんうん、はい、
分からん人は分からんし、
はい、
そこの何、
はい、そこのですねお蕎麦屋さんなんですが、このお蕎麦屋さんの、まあ、ご夫婦でなさってて、入ったらもうお茶室かって思うようなまず失礼なんですよ。なんでかというと、あのすき家作りの職人さんなんですよ、あの旦那さんが、
はあはあ、
で奥様は違うんですよ、
はいはいはい、
奥様はその、まあ、旦那様の作られたそのすき家作りの本当にちょっとこう素敵なね情緒のある佇まいの建物の中で、うん、お蕎麦を、まあ、作っておられるんですが、
はい、
ここはねこの奥様がもともとねあの給食を作っておられた、
ほう、
ね、学校給食
学校給食を、
はい、うん、作っておられたので、はい、そういうこうちょっと歴史もあるから、うん、ちょっとね栄養価とかがめちゃくちゃ計算されてるんですよ。
なるほど。
でものすごい薄味で、
はいはいはいはい、
たくさんの野菜が、例えばざるそばのちょっとセットみたいなにしても、もうね、まあ、ちょっとお魚がもうね、
はい、なるほど、
あったり、うん、でもうおひたしがあったりとか、もうその季節の野菜を使ったちょっと単純なんじゃないです、ちょっと凝ってるんです、なんでも、
なるほど、
なんか白菜とごまがこう絡んでなんかがかかってるとか、うん、でも全部薄味で、
うん、
もう体が喜んでるなという、
なるほど、なるほど、
こういうことをもともとしたいなと思ったのがね、この奥さんが実は出身が雲ヶ畑で、あの上野さんっていう方ですけど、はい、上野さんのご出身が雲ヶ畑でね、そのまあ北部のちょっとこう農家なんですよね。でそこに親戚がたくさんいるから、その弟とかもいっぱいいて、全員でその辺で採れた野菜をね、
はい、
もう小さい時からもうすぐ天ぷらして、
はいはいはいはい、
子供がですよ、
うん、
天ぷらしてもう揚げたてを食べたんですよ、おやつのように、
はい、
すごい、まずこのすごくないですか、自分たちで自宅のこう畑で、
うん、もうほんまや、
子供がね、あ、ちょっと取れたで、そこの野菜持ってきと、玉ねぎ取れた、はい、ちょっと切ろうかと、オクラどうやとか、もうそこら辺に自分たちがこう農家でこういろいろしてるから、
なるほど、
それをこうお子さんが取ってきてね、お姉ちゃんこれありましたみたいな、あったよ、わかった、でもう洗ってトントントン切って、衣もパッとつけてさーっと揚げて、もうサクサクとパクパクと、
はいはいはい、
もうみんなで食べまくってたんですって、
うん、
でおやつにしてたんです、天ぷらをと、
いい、最高やな、
もう最
高ですよ。
最高ですね。
そうやってもうお姉ちゃんはいつも天ぷらをだーってあげてくれはるっていうことになってて、うんうん、でその辺に親戚も多いから、
はいはい、
みんなで例えばおせちとかでももう大人数分作るんですって。
なるほど。
鍋とかでもものすごい、はいはい、ものすごい量だからたくさんの人数のものを作るのが大好きやったんですよ、
はいはいうんはいはい。
なのでこの方はその、まあ、子育てでちょっとそのお仕事をリタイアしてる時もあったんですけど、またちょっと手が空いたらまずやっぱ給食で、
うん、大人数でしな、
140人のご飯を、うん、もういっぱい作ったんです、
はいはいはい、
もうそれはむちゃくちゃ重労働なんですけど、
うん、
もうカレーとかもすごいからね量が。でもものすごく楽しいから、もうそうやってたくさんの人数のものを作るのが大好きと思ってやってたし、はい、家族だけじゃなくってちょっとでもこう食堂的なことを60過ぎてからもしたくなった。
なるほど。
で旦那さんがこうすき家作りでこう作ってくれたのでお店を、はい、じゃあ私は給食みたいな感じでお料理を、
ま
あ、給食ほどじゃないけどでもこう 何人も来るじゃないですか毎日、
はいはいはい、
飲食でそんな感じで出していくわっていうことでこのお蕎麦屋さんをなさった、
うん、
で普通ね原さんお蕎麦屋さん最近行かれたことあるかわからないんですけど、まあ、こういうちょっとこうなんていうかな、まあ、すき家作りのちょっとこう上等な感じの建物でやったら、はいはい、なんかねその蕎麦と天ぷらだけとか、
はい、
こうやっぱり今寂しいって言うとあれですけど、すっきりとシンプルなんですよものが出てくる、
はいはいはい、
もう なんかこうそんなにバリエーションがないと思うんですけど、はいはい、ここはそういう風に栄養価をもう給食のように出したいと思ってあるから、である意味そのあこんなにまあ気取ったとは言いませんけど、うん、佇まいでこんなにたくさんの食材を使ってくださるのかっていう、
なるほどなるほど、
そのギャップが
シュッとしてるお蕎麦屋さんで、うん、シュッとした感じのままちょっとだけってなる感じあるもんね。
なんです
わさびがキュッと置いてあったりとかしてな、
そうそうそう、
でまあこれはな天ぷらセットだけどちょっとだけやったなって思うな
上品にね、
上品や、
うんうんうん、
それはそれであるんやろと思うんやけど、うん、違うよと、
そう違う、ね、
バランス栄養食やでと、
そうだから来られてる方に私インタビューしてあここはなんで来られるんですかって、あ栄養補給ですって言われたんですよいや分かると思う、分かる、この感じは、うん、栄養補給やなと。しかもこう本当に薄味でちょっとずついっぱいついてるんです、ドカって感じじゃないです、
はいはいはい、
だからその辺もね、うん、もう愛が見えるし面白いなと思って、
ほんまやな、
うん、
最初に言ったんだけど、
うん、
食べただけで健康になった気になるっていうな、
あそうそうそう、ここで一食食べて出たらなんかちょっとね、あなんか調子いいなみたいな感じに思えるの、
体に優しいぞ、
そう
体にいいことした、もう僕なんか多分それは、
うん、
俺は今日は塩を我慢したみたいな感じになると思うね多分
あでもそうかもしれん、うん、
美味しかったな、
うん、
お塩も取って、うん、ええー、わってなるとね、
あそうそうそう薄味で美味しい、
それ今イメージできますね、
うん、いや本当にそう でこの方ほんでまたねそのそういうもの食べさせたいってずっと思ってるじゃないですか、
はいはい、
ずっと思ってるからもう寝る時にいつもね頭にね明日何作ろうって思うんですね、寝る前に、
はいはい、
あそろそろ何が取れるな季節やな、うんうん、ほなあれを天ぷらにしようかとあれをおひたしにしようかとかね、
はいはい、
そんなことをずっと考えながら眠りにつくっておっしゃってる、
なるほど
な、すごいいいでしょう、そういうこと考えまくった方がね、うん、次の日作ってくれてはるんです、
ほんでなんか季節に敏感なんもようわかるわその話
ね、
うん、楽しそう、
雲ヶ畑の小さい時の天ぷらの話が、うん、もう聞いてるだけで美味しそうやったんです、
ほんまですわ、
いいねそんな、
わかりました、
はい、
素敵な、
うん、
なんていうお店ですって、
ね、すさかべあん、
すさかべあん、
ひらがなすさかべ、
すさ
かべあんはより、はい、
バス停教えてください、
はい、五花街の一つですね、上七軒です、
上七軒だと思いました、
はい、
というわけでございましてですね、もうちょっと詳しく知りたいというね、うんうん、意見が時々あるんですけれども、もうこぼれ話ですから、
うん、
そのメインどうしたらええねんってね、
うん、
こぼれる前の話もっと聞きたい、うん、これね ウェブページでもご覧いただけるという、はい、半径 500m で検索していただいて、
はい、
そして紙七軒みたいな感じで見ていただくと記事までたどり着けるということでございます。慎吾編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス紙七軒停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
なんかその給食とかのこともあって、
はい、
ちょっとこの曲もいいかもと思ってたら、
うんうん、
最後にそばを打つっていう歌詞も出てきたのでちょうどいいなと思いました、
はい、
山崎まさよしでパンを焼く。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。うん、もう最後の最後にね、
はいはい、
蕎麦を打つという歌詞も出てくるんですけどもとにかくまあ人に食べてもらうということをですね、
はい、
なんか君のためにって言って一生懸命歌ってるというところが、まあ、今日の話とちょっと近かったかなと思います、はい、山崎まさよしギターうまいなと思ってね、
はい、
聞いております、
うん、
お送りしたのは山崎まさよしでパンを焼くでした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい例えば創業事業拡大資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに応えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料、市内に4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい。
まあ、サウンドロゴ紹介みたいなこともありましてですね、
はいはいはい、
今日は何、
今日はですね、はい、久しぶりに日清電機さんのサウンドロゴをね
これは僕は何回もね、
うん、
まあ何回も紹介はしてるんですけど、
うん、
ちょっと聞いてもらいましょうか。
そうですね、
はい、日清電機のサウンドロゴです。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
これね、今あのブランデッドムービーとかもされてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そしたらそのイメージがやっぱすごい合うんですよね、うん、ものすごく暮らしを支えてるとか、
あ、なるほど、
その感じが出てくるので、うんうん、あのキャラクターたちがね、はいはいはい、一生懸命やってる仕事の中に、
なるほどなるほど、
なんかものすごく重なって改めてうまいこと言えてるなと思うこれは
あの日清電機さんのずっと作っておられるムービーというかね、
うん、はいはい、
YouTube で見れるんですけどもね、
うんうん、
そことの、まあ、親和性いうことよね。
そうですね、
まあだいなんていうの、一番古くなってきてるかもしれない うちの番組。
そうですよ、
あの日清電機ともみんな言ってるし、うん、ブーンとも言ってるんですけどねあのやっぱり最初のイントロどうするみたいなことってやっぱサウンドロゴすごい大事で、
うんうんうん、
これベースのフレーズが一気にあの世界に連れてってくれると、
うん、
それともう一個は終わり方どうするって、
あ、
日清電機連呼型、
はいはいはいはい、ね、あれ自分で全部
言った、ね、自分で何回も言うっていうね、うんうん、レコーディングでございますけれども、
はい、
まあもうリスナーの方はよくよく知っているサウンドロゴだったと思うんですけど、改めて聞いて、そして内容がなんていうのかな、古くなってないということをね、うんうんうん、嬉しく思ったりします、
はい、
サウンドロゴ 大事にしてもらってんの嬉しいな、
はい、
心から思います、今日は日清電機についてでした。以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径500m、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い、響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉浦。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
もう最近ではですね、うん、もう園長さんがこの人に来てほしいっていう人をね、
うん、
元気良すぎませんか。
いやもう紹介したくて紹介したくて
来ていただいてます、はい、お名前お願いします。
はい、京大戦闘サークルから参りました竹林光太と申します。よろしくお願いします。
完全に風呂上がり風の、
はい、
風呂上がり風のビジュアルの男前の青年が来ております。
はい、そうなんです。
でも京都も暑くて、あの汗をかいてるだけなんですけど、
うん、もうやっぱ戦闘サークルやから、
まあまあまあまあ、
うん、どう、安城さんどういう、
あのね、はい、竹林さんと私はあの5月にあった、
はい、
左京区役所のイベントでね、
はいはいはい、
あの左京区に私たち住み始めましたっていう方が何かバーって春に訪れはるんで、はいはいはい、そういう方々に左京区ってこんなに面白いとこなんだよっていうのをなんかこうみんなでたくさんでなんか言いましょうよっていうイベントがあったんです。それで、大学からは、戦闘サークルの竹林さんが来て、で雑誌を作ってるところからは私が来て、
なるほど、作曲紹介をしたわけ。
そうね、それでこんな面白いんですよっていうので知り合ったんですけど、
うん、
あ、そうなんです。
もう彼のその戦闘愛とそれに打ち込む活動が素晴らしいので、ちょっと聞いてください。
ありがとうございます。
聞いてください。
これは戦闘サークルの活動、
まあ、一応サークルですかね。
うそうですかね。ただその枠 も飛び越え
越えて
個人でいろいろちょっと
聞いていきましょう、
はい、
どういうことをされている方なんでしょう。
そのまあ最初に一応京大戦争サークルから参りましたというふうに自己紹介させていただいたんですけど、はい、うん、まあ、僕が1年ほど前にですね、うんうん、あの京大の戦闘サークルっていうサークルがもともとあったんですけれども、うんうん、これがちょっともう現行のメンバーがみんな卒業してメンバーゼロ人になってなくなるっていう噂を聞いて、
うん、
そうやったらもう俺が引き継いでやろうと思って引き継がせていただいて、
うん、
まあ、メンバーゼロ人から1ヶ月で100人ぐらいまで増やして、
すご
いな。 今200人ぐらいいるんですけど、
すごい。
それ
はやっぱり銭湯好きっていう人とか。
そうですね、銭湯が好きな大学生が集まって、うん、いつもお世話になってる銭湯に何かこう恩返しができないかってことで、
めっちゃいいよ。
そう、
すごいでしょ。
京大の蓮向かい、うん、100万遍の交差点の、ね、うん、まあ、ちょっとこう左上の側に、う
ん、東山湯、
あ、そうです、ご存知ですか。
もちろんです、ビートルズになってる
の。あ、そうです、そうです。
さすが銭湯大好きなんです、実は。
そうなんですね。それはもう話早いですね。いやいやいや、そうなんですよ。大将の志郎さんはもともと音楽イベンター だった方で、京大のね、あの東大寺挟んで西側に西武講堂っていう、
はいはいはいはい、
まあ、京都の昔の方だったね、ロックの聖地として、ね、まあ、名前聞いたことあるかなって場所の、まあ、僕ら学生が再びあの場所を盛り上げよう、
なるほど、
西武講堂復活の罵しを上げようっていうことで、京大のね学祭11月にやるんで、はい、ノーベンバーフェスティバルで、はい、略して NF っていうんですけど、
はいはいはい、
NF もコロナとかの期間にどんどんどんどん規模も縮小されて、お酒飲まれへん、
あ、なるほど、
もうルールガチガチでもう何も思んないと、兄弟はおもろいおもろいと歌っておきながら、どこがおもろいねんと、ルールばっかりやないかと、
熱々よ、
熱々でしょ、熱々で
しょ、ちょっと一回風呂入らなか
った一回水風呂入ってきた方がいいかも、で高ぶってしまってね、そう、まあ、それで俺らもっとおもろいことできるわという学生が集まりまして、
はい、はい、
京大の学祭とは別のイベントを NF と全く同じ日程で東大寺挟んで反対側の西武講堂で西側でやるんでウエストサイと名打ちまして、そこでまあイベントをプロのバンドを呼んだり、ツートライブさんって吉本の芸人さんもちょっとお呼びしまして即興で漫才していただいたりとか、別のそっちもお酒も飲めるし地域 のお店とかにも声かけさせていただいて出店していただけませんか、そうです、たこ焼き出していただいたりとかいうイベントをやってた中の一つのイベントとして、まあその西武講堂のまあ最盛期を支えてた一人というのがその東山の大将の白さんなんですよ。その西武講堂にイベンターとして、矢沢永吉さん、キャロルの、爆発的に売れるちょうど手前にな、その手前ぐらいの時に5回ぐらい呼んでるのが白さんなんですよ。
なるほど、
すごいやん。
そう、その西武講堂の鍵を管理してあったのもその時白さん。
すごいやん。
すごい、
まあいろいろあってずっともう銭湯の大将やってあるんですけど、もともともバリバリ音楽業界の方。
なるほど。
そんな白さんに西武講堂のその最盛期の話を聞こうと、
なるほど、
いうことでちょっとお呼びしまして、
はいはいはい、
こう、まあ、あと僕が働いてるその銭湯の会社の社長の港三次郎っていうのがいるんですけど、
はい、
港三次郎と、そう、中出志郎さんのこの、
対
談トークイベントをちょっと企画しまして、はいはい、その司会進行を務めてたのが僕で、
なるほど、
そう、そこでお世話になったりとかして、
はい、
そう、そこでお世話になった関係で僕もその東山の志郎さんに恩返ししたいってことで、
うん、
ちょっと営業終了後の銭湯にお風呂掃除の手伝いに行ってたんですよ、はい、
そのあとそれをきっかけに、
そうなんですよ、はいはいはい、それをきっかけに手伝ってた中で京大銭湯サークルがある、なくなるっていうのを聞いて、
なるほど、
銭湯サークルついで僕やろうと、銭湯サークルも銭湯サークルで営業終了後の東山屋のお掃除を、まあ、閉店が今12時半なんで、そこから1時間2時間かけてお
掃除するっていう、
そのねバイタリティは竹林さんのどっから来るの、はい、もうみんな多分好きな人もいるし銭湯好きな人もいると思う。
いや、ありがたいよ。
でもね、やっぱこう、そう、恩返したいとかお世話になってるし亡くなったら困るとか、うん、そう思ってすぐ行動に移せるかっていう話なんですよ。
それどうですか。
そう、
これはまあよく言えばそれね、行動力があるというふうにはね、うんうん、友達にもそうやって評していただくんですけど、うん、まあ、悪く言ったらもう何も考えてないだけで、まあ、勢いで動いちゃってるわけないですよ。
ゼロ人やったら200人にどうやってすんのっていう話ですよ。
多分サウナに入った後みたいな感じで喋ったんやと思うで、う
ん、みんなに
決め決めで
予算をちゃんと言っていくんやね、きっと。
そうですね、やっぱりもうこの熱意が伝わればってことで。
でもまあこんだけ反応してるってことはあるんやね、はい、なんかみんなの中に。
そうですね、まあ、やっぱ銭湯ってやっぱ若者も結構好きなんで、
うん、
そうそう、どんどん、まあ、家にお風呂ってあるじゃないですか今の時代。
そうだね、
だからまあもうインフラとしてはもうね必要ないかもしれないんですけど、やっぱりねこう銭湯でお風呂入るのはまた家のお風呂とは全然ちゃいますし、
うんうん、
銭湯にしかない魅力っていうのはこれはもう絶やしてはいけないな。
これ今の段階では大好きな人がやってる銭湯の掃除してるとこまでしか行ってへんね。
そうやろ
そうじゃないよね、
実は実は
そうそうそう、その先あるよね。
そうなんです。
全然何してるんですか。
例えば、はい、言ってください。
まあ、実はその、うん、まあ銭湯が好きで、うん、銭湯サークルをついで、
うん、
まあいろいろやってたら、まあとある日まあ、ひょんなことから実際に銭湯で働くようになったんですよ、
うん、
気づいたらバンダイの向こう側に立ってて、
はいはい、立ってたよな。
そう、今もサウナの五条楽園にあるサウナの梅ってとこで、う
ん、梅
湯
な、
はい、まあ、週に1回ぐらいなんですけど、うん、バンダイとして立ってるんですけど、はいはいはい、でそこで働いてる中でさらにそこからちょっと、はい、だいぶステップアップしまして、
うん、
気づけばですね、個人事業主として、うん、銭湯を経営して店長として
どう思います
やることになりまして、
こんな人がいてくれたらね潰れんで済むんです。ん、銭湯は
これもう梅で出た時点で、うん、あれあいつらかってやってる人がいると思う。
京都の
風呂好きは
今もちょっと、ね、ラジオなんで見えないですけど、はい、胸にゆとなみ社って書かれた
そうそう
T シャツがねあるんですけど、
でも誰もが誰もみんなやるわけじゃないんですよ。そうなんです。だからやっぱ行動力もそうなんやけど、やっぱ思いがね、熱い思いがあって、やっぱあ、じゃあ自分ちょっとやってみようかなって思って、今度ね、
そうなんですよ、とある銭湯、
とある銭湯、
まあ、一回ちょっとねそのいろいろな、まあ、うん、いろんなね要因がありまして、
うん、
いやもう得ず残念ながらこうのれんを下ろした銭湯が、
地域は泣きながら見送ったんですよ、
うん、
いくつもの銭湯をね。
そうなんですよね、京都の銭湯はもう本当に
近頃なんか若者がそれをね、
うん、
またのれんがかかってる状態にするっていうことが起こってるっていう、
うん、
それの仕掛け人でしょ、
うん、
の一員でもあり、
一員ってことですね、はい、
実際にやってるんですから。
でこれが今、うん、今日はまだ発表できません、うん、ということで、
まだちょっとね、具体的な話
なんですけど、うん、あのうちの番組のね、うん、あの僕のバンドもやってくれてる福島くんというのが、うんうん、
福島キーコ
くん、自分が住んでるとこから見える銭湯らしいね、
うん、何のヒントにもならへんやけどこれぐらいは言うていいやろ、
ね、泣いてたらしい、
うん、
そこの火が灯らへんこと、
うん、そこをね、
そこをやるらしいな。
そうなんですよ、
すっごいびっくりして、だから左京区のイベントで会った時にね、はいはい、なんかあそこの銭湯がなくなるって思ってる時に、えそこ僕
極秘ですけど、
極秘ですけどやります、
そうなんですよ、その時まだ伏せてたんですよ。 そのイベントでもとあるあのもう締め張った銭湯僕が継ぐことになりましたっていう発表だけさせていただいて、うんうん、まだちょっと詳細は言えないんですけどぐらいにとどめてたんですけど、うん、どこですかどこですかって聞かれて、
まあ聞かれるわね。
でそこで、まあ、福島さんがね、
ね、
実はあの、まあ、ここやってくれへんかなっておっしゃってたとこ、
結構もうリスナーの人はあの今もうあそこやったらええなとかみんないろいろ思ってる思ってると思う
って思って、福島さんが思ってはったやつが、
うん、ちょうどリンゴやったよな。
なんか聞くとこによると、
う
ん、そこが好きすぎて、うん、近所に引っ越
さはった。そうなんですよ家もね、その銭湯の近所にとね引っ越してきて、
うん、してばっかりその矢先に、
そうなんです、
そこが
閉まっちゃった、
閉まっちゃったから、もう、ね、だから何のために引っ越
した、骨泣いてはった、
そう泣いてた。
だ君のやってることっていうのは、うん、そんだけのやっぱりあれもあれあのどっちかっていうとノイジーマイノリティやけど、うん、そうじゃなくても静かにほんまに感謝してる人がめっちゃいはると思うんですよ。
そうい
い仕事ですね、
やっぱりね。
でも確かに実際その今、うん、あのもう着々と準備は進めておりまして、はい、裏の釜場のダメになったバルブの交換とかも、うんうんうん、うちの会社の設備班が直してくれてる、うん、その隣で、うん、まあ、兄弟戦闘サークルのメンツをちょっとボランティアで募りまして、はいはい、もうお風呂、まあ、しばらく閉めてあったんで結構汚れが溜まってたとことかも徹底的に高圧洗浄機とかも使いながらガーッとも入るの、目地一つ一つ綺麗、
ちょっともう何や、
もう全身にカビキラーかぶりながら、
うわ、
なんとかレンジャーみたいな
そうなんでしょ
やっ
このたくましさがね、前向きで、うん、もう私はもうおっちゃんとばちゃん予備軍なんですよ。こういう人たちなんですよ、ま、
このまま行くな、
うん、絶対そう、もう本当にそうよ、
まあ、バイタリティは確かに自信ある、うん、昔からこういろんな方にね、うん、君は太陽みたいな人間やな、
いやほんまやね、
うんうん、ね、おっしゃっていただくんですけど、うん、最近ちょっと自覚が芽生えてきました
。お知らせしたい、うん、ほぼ白目がないです
怖い怖い怖い
もう本当にね、クリックリでね、
クリックリの
黒い瞳
でございます、うん、目を褒めて、ね、いただくんですよ、うん、
なるほどね、
素晴らしい。
いやもう何もでも話聞きたいけれどもね、は
い、
あのもうぜひ経過報告で時々来てください。
いや
いいです、僕もあのだいぶおしゃべりなんで、うん、今日もだいぶこれ収録押してると思うんですけど、
いやいやいやいや
大丈夫です、楽しい、いい感じにこうね、うん、あの編集してくれるのも福島さんがねやってくれるのかな、
福島さんは編集はせん
か、あ、そうそう、
ぜひ、京都の銭湯の火を、
はい、
どんどん灯していただきたいと思うし、
ぜひ、
後に続く人たちがね、うん、やっぱりそうやって輝いて働く人にね憧れて自分の道見つける人も出てくると思うので、はい、
頑張って
思います、うん、もう一度名前お願いします。
はい、兄弟銭湯サークルを率いておりました。そして京都のねとある銭湯に再びあの明かりを灯して湯を沸かそうと奮闘しております竹林浩太と申します。よろしくお願いします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれどもね、
うん、
暑かったね竹林くん、
本当に
もういいよ、
うん、
いい、
熱がこもってますからね、
こもってた、
うん、
すぐ水風呂入って、うん、みたいな感じですけどね曲なんかって言った僕ね暑い曲が好きなんですよねって言ってこの曲を推薦してくれました、うん、スーパーフライで魂レボリューション。本当はここでJust like the talk の名曲が流れてるんだよ。暑い、
暑いです、道なき道を切り開く時言うてはります、
まさに、ね、
まさに
まさにね、
うん、
竹林さんから、
うん、
好きな曲ということでね、納得の一曲でございます、
はい、
お送りしたのはスーパーフライで魂レボリューションでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、 足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印。ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。あ、今日お二人ですね。お名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
ようこそ。
ようこそ。
はい、トヨタカローラ京都の上村でございます。
うわー、かわいい。
声ガッサガサですやん。
キッサね、驚きました。おはようございます言った時にガッサガサ。
どうしましたか。
ちょっと風邪とか
引いたりとか、
引いたりとか、
いろいろお便りが来てますよ。
来てます。
来てますね、はい、原田さん、慎吾さん、田中さん、こんにちは、うん、キラキラ星さんです。
ありがとうございます。ありがとうござい
ます。6月の放送で田中さんが歌子さんで登場されてましたね、
うん、
クオリティの低さにびっくりしましたが、原田さんの映画の話の前振りだなんて素敵すぎるやん、うんって思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。これ僕の言葉ですけどね、はい、ありがとうございました、はい、今月は、はい、上村さんもいらっしゃってるのでしょうか。もうすごいじゃないですか、上村さん。前回めちゃくちゃ緊張されてたのことでしたか。田中さんをはじめ原田さん、慎吾さんが全てフォローしてくださるでしょうし、言いたいこと言ってのびのび楽しまれてはいかがでしょうか、
うん、
応援してます。
うわ、ありがとうございます。これも嬉しい、
ね、キラキラ星さんに見せてあげたいですけども、うん、田中さんの嫉妬がもう
ギラギラしてます。
目がもう本当にあの言いたいこと言ってくれて近い
じゃん。余裕の感じを出してる。
俺のキラキラ星が上村さんに取られてるじゃないかみたいになって
る。もう上村さんは僕を褒めることしかしないと思う。
しないことです、ね、まあ緊張しているという上村さんですけれども、
はい、
これ実は上村さんは、うんうん、あのラジオに出てるだけではなく、
はい、
これはあの紙面上で大活躍、
うん、そうなんです、はい、皆さんね、
むちゃむちゃ頑張ってくれてますからね。
あ、そうですか。
そうなんですよ、
はい、ちょっとその辺詳しく教えてください。
昨日ね、あのちょうど一番新しいあの半径が、
うん、おめでとうございます、
はい、発行されまして。
よかった、
ありがとうございます。
そこ皆さん表2という表紙パッと
開けた
ところ、うん、まず一番上に可愛くね、あの上村さんがレポーターなので、
はい、レポーター、
はい、レポーターなんですよ。この新しい新シリーズ2回目なんですけどね、はいはい、あのトヨタカローラ京都さんの中で上村さんがいろんな方を取材してくださってる、
自分の会社の中のいろんな人を、
う
ん、紹介する。
そうなんです。エンジニアの方だったり、
はいはい、
うん、いろんな方いらっしゃるんですけど、で今回は、もともとエンジニアの方なんですけれども、今は何でしたっけ、これ何の、
サービスアドバイザー。
サービスアドバイザー
サービスアドバイザー
をなさってる、もう本当に素敵な方がですね出てこられてまして、お名前何でしたっけ。
中村太一さん。
中村太一さん、
はい、
でみんなお気づきと思いますけど、うん、上村で喋れますけど
ですよね、はい、これもう太一さんのことをちょっとどんな方なのかなっていう、
どんな方、
はい、
もう男女、うん、年齢問わずもう皆さんからこう愛されてる方で、頼りになりますし、うん、すごい優しい方なので、はい、すごくすごく 愛されてる方です。
もともとお知り合いの方ですか。
え、知り合い、一緒に店舗で働いてました。
結構前からちゃんと知ってる感じの人に改めて今回。
あ、そうです、そうです。
でこれ会が進んでいくと、
うん、
社内では一応一緒の会社やけど、うん、あんま喋ったことない人にもいかはるね。
もちろんあります。
なるほど、
ね、はい、
これからはねそういう人も
でもめちゃめちゃいい人やし私紹介するわけで今回は、
うん、こうそ、まあ、それもあるんですけどサービス部の推薦推薦という社内の推薦で推薦、ね、ぜひこの子をこの方を挙げてほしいというのがありまして、分かりました、はい、
なるほどね。
いやもうおっしゃる通りの頼られキャラのもう本当にもう頼りたくなる雰囲気もねちょっとこうあの貫禄もあって、うん、こう抱きつきたくなるような、う
ん、やめて
くぬいぐるみって言ったら変ですけど、うん、もうふわっとした、うん、本当になんかこうねみんながあ太一さんって言ってこうおなんか助けてって言いたくなるような人だったんですよ。
田中さんの嫉妬いやもう本当にでもねあのレポートをしてくれてたりね、はい、この編集作業を頑張ってしてくれてるんですよ。
上村さんが
上村さん、はいはいはい、上村さんとあのマリノさんとね
そう、
はいはいはい、
この鈴木マリノも読めなかった
タッグで
そうそうそう主にその2人がねやってくれてるんですけども、はい、もうねなんかもう、うん、田中さんこれ文章これでいいでしょうか私ちょっとここ気になるんですかと相談してきてくれるんですよね。なるほど、うん、もうね嬉しい
なんだこの話
本当に成長したなみたいな
成長したなって
成長したなと思って、
うん、なるほどね、
あの今まではこれどうしていいですか、うん、って聞いてきてたのが、
はいはい、
あこれここの文章こういう風にした方がいいんですどう思いますって聞いてきてくれて、
なる変わったなって思う。
なるほどね。でもねマリノさんと本当に LINE を使って
一生懸命やって
一生懸命やり取りしてくれてって
本当にそう、
うん、あそう
一生懸命2人が
ないない保護社会か
ちょっとねそういうとこありますね
ほとんどお金
そういったとこありますちょっとね、
うんうんうん、ありがとうございます、うん
楽しいですか？
楽しいです。
あ、楽しいですか？
はい。いろいろ教えてもらって本当にあの成長しております。
成長しております。
成長しております。
もう成長してる成長
してる。してるしてる。
いやそれはそうやろうな。
楽しいですよ。
へ
え。楽しいです。
でね今回もむちゃむちゃいい記事になってますからね。わ、うん。ちょっともしまだ見られてない方、うん、
ぜひ
ぜひね
手に取っていただいて。
店長さんこれどこで手に入りましたっけ？
これですね。はい、あのまああの最寄りのトヨタカローラ京都でも手に入るんですけれども、あ、うん、
はい、
あの京都市営地下鉄全駅で。
全駅で？
全駅でですよ。今のリアクション
もう何ですかこれ
全駅で撮れるんです
誰かが何か言うと違う人が腐すっていう回です今日
おかしいそうでございますはい、はい、
もう上村さんの活躍で、うん、あのリスナーは田中さんに若干興味なくなってるんですけれどもやっぱりねあの田中さんの作戦成功してまして、うん、あの2回に1回は俺だけにするっていう作戦を取ってるので、うん、田中さんにお便りしてます
はい来ております。
はい、はい、ラジオネームザ・バグさん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。
こんにちは。
この番組に時々頻繁に出演されてるトヨタカローラの田中さんが、うん、次回ご出演の際にはお伝えください。
う
ん、
はい。
ね、うん、田中さん。お仕事本業ちゃんとしやついに先日6月16日の京都新聞朝刊の地域版を見たら田中さんが写ってはるじゃないですか。写真の田中さんは子供のような笑顔で写ってるのを拝見し田中さんはよっぽどボッチャがお好きなんやなと思いました。改めて言わせてもらいます、うん、田中さん仕事しや
最高でしょ最こっちも来てますよ岡山市鴨志田さんです、はい、まあもうそこの部分だけね、うん、今日もパラパラ紙面をめくっておりましたらなんと6月16日の紙面に田中さんという名前が、うん、田中
貴博貴博でございます。
そしてわざとらしく、うん、ボールを投げているポーズの写真まで田中さん京都ボッチャ協会の副会長さんなんですね。そしてお年は48歳とは、はい、いつも田中さんの売れない話し家さんのような話し方を聞いていててっきり30代のちょっとチャラめの姿を想像しておりました。すいません。とても温厚そうで優しげな田中さんのお姿を拝見して心が和みました、はい、ありがとうございました。
いやいやちょっと恥ずかしいですね、これね、改めて言われると恥ずかしいですね。
あの以前には NHK で見つけたこともあると、
はい、
メディアに出るときには番組で告知してくださいよと、
事前にね、
ありがとうございます、
言ってありますわ。
いやもうみんなね、もうあのリスナーの方でこうやってこうみんな知ってるけどペンを取る方って本当に数人でね、
そうです、
もうこの後ろにみんな見てはりますからね、
ありがとうございます。
もうだから新聞のとかねみんな言いたかったやろなと思って、
そう思いますよ、ね、だからもう X で田中さんがね検索で上がってくるかもしれんぐらいですよ。すご
い、いや本当そうですよね、
一つだけちょっとね訂正をさせていただきたいところがあるんですけども、うん、まあ私の本業、まあ、トヨタカローラ京都も車屋さんなんですけども、はい、実はですね、ボッチャはですね、カローラ京都の事業なんですね、
うん、
トヨタカローラ京都で京都府内にボッチャを普及させようという、うん、これ本業でございます、ね、
本業らしいです。
もちろんプライベートでもちょっとハマりすぎてね、プライベートでもやっておりますけども、
うん、いやそうですね、
そうなんです、
うん、だからまあ仕事しながらは半分追ってるけど、
そうそう、
半分は仕事してんやでという権限はあるぞと、
そういうことなんですよ、うん、
ただ、はい、バレておりますいろいろ
まあだいぶ楽しんでますんでね、
う
ん、
どうなの、上村さんから見たちょっとボッチャに没頭する田中さんっていうの、
いやもう素敵やと思います、
思いますか、はい、
そうなんや、
もう社内でもボッチャの田中さん、
あ
社内でもボッチャの田中さんになってる、
はいはい、
まあそれはね、社内でもそうなりますわね、うん、こんだけやってきましたからね、
まあそうや、
すごいと思う、
まあ、すごいよな、それ、はい、
まあそう、まあこの何ですかね、集大成というかなんというかなんですけども、滋賀でですね、
はい、
国スポ、
はい、
小スポというのが開催されるんですね、
はいはい、
まあまあ、旧国体、
はい、
うん、はい、国体ですね、これが今国スポという名前になってるんですけども、はい、うん、まあ、オリパラと同じように小スポ
っていうのも
あるんですね、全国障害者スポーツ大会、はい、略して小スポなんですけども、はい、そこにはですね、京都市選手団、京都府選手団っていうのをそれぞれ出すんですね、うん、送るんです。ボッチャはですね、はい、今ずっと京都府選手団ではずっと出せなかったんですよ、
はい、
それがですね、今年度このね、僕たちのボッチャ普及活動のおかげで、
はい、
もう言っても過言ではないと思います。
なるほど、
選手がですね、見つかったとか発掘できて、
はいはい、おめでとう、
京都府として初めてボッチャ選手団を送り出すことができる
ような 決まった。おめでとうございます。
ありがとうございます。
そして
まあ、その初代監督は私ですね、
うん、すごいこれすごいよ、
ちょすごい、
生きてもいいことやと思う。
これね、立候補じゃないですか、うん、ちゃんと京都府様からご依頼をいただきまして、
腹立つわ、何や知らんけど、
うん、
すごいな
すごい、
これはすごいね、
ということで、はい、ショースポ、はい、京都府応援するというね、はい、それすなわち田中さん応援するという、
そういうことですね、
これもうすごくない、
すごいです、
監督、
監督です、高知県監督、
はちょっと腹立つなやっぱり
でも何もしてないですよ、
いやいや、でもそれはね、やっぱり、うん、そんだけ信頼もされてるし、
うん、
でまあボッチャの田中さんって言われてんのと同じぐらい、ボッチャってトヨタやんなになってきてるよ、うん、京都で、
うん、やっぱそれは
トヨタカローラ京都やんな、うん、ボッチャって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、今ボッチャの田中でありますけどもね、何々の上村となるようにね、
なるほどな、
上村企画というのもね、
ハスキーボイスの上村
とか、
限定です、
限定
限定、
ちょっとこれからね、上村のことをぐいぐいとね、掘り出していってね、
なるほど、
うん、上村企画というのも
やっていけたら、出てきたらいいですね、
はい、
まずは、うん、紙面に、
はい、
小さく出てますから上村さんの写真もね、うんうん、チェックしていただきたいと思います、
見てください。
最後もう一度お名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中監督でございます
ありがとうございました。そしてもう一方、
はい、トヨタカローラ京都の上村でございます
ありがとうございました。またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
間にエンディングでございます、はい、ちょっとね嬉しいお便りが来ました。埼玉県在住の村田と申します。
わありがとうございます。
ありがとうございます。息子が京都の大学で学んでいるので、うんうん、京都の情報に触れられるのが嬉しくて、うん、いつもラジコで拝聴しています。
ありがとうございます。
埼玉で聞いてくださってる息子さんが住んでる町についてね、うん、先日息子が東京での就活フォーラムに参加するため、うんはいはい、同じフォーラムに参加する友人を伴って帰省してきました、うんうん、夕食を取りながら、うんユニオン A からクラウドファンディングの返礼品として送っていただいた半径を彼に見せて、うんはいうん、このフリーマガジン知ってる？ラジオの番組もあるんだよ、うん、と問いかけると、うん、その友人さんがね、うん、はいもちろん知っています元気な返事が、うん、おーさすが半径知名度高いな、うん、と感心していると、うん、彼が続けた言葉に驚きました、うん、僕原田先生の教え子なんです。進学の授業を受けていた大勢の中の一人なので先生は覚えておられないと思いますけどという、ね、
原田先生すごいな
っていうお便り、まあ、お名前も書いていただいてるんですけど、うん、野球部の僕の教え子が言っていたということでございまして、うんはいはいうんでまあ、あの好青年だったよということを言っていただいてるんですが、うん、その後の就活フォーラムに向かう2人を車で送ったら、うんうん、息子から彼が寝室に携帯忘れてるって取りにまだ持っていかなあかんみたいなことになってねあの緊張感なさすぎやで君の教え子というお便りいただきましたけどもね、あの、うん、嬉しい教え子の皆さんが頑張っている、
うん、うわすごいですね。こんなところにもポロポロポロポロと
こんなところに教え子こんなところに教え子
ねえ本当に
いやもうね
ありとあらゆるところに
い
はい嬉しい嬉しい、うん、嬉しい声お便り嬉しいね
嬉しいな、うん、埼玉で聞いてくれてる上
にありがとう
クラファンもありがとうございました、ね、
ありがとうございます本当に
ね、うんというわけでございましてあのこういうあこんなお便りよりでもいいんだったら出すよいう人ねほんまに出していただきたいですよね。そのなんか日頃あったことでちょっと言いたなったわっていうことで送っていただいたら僕らこんな喜びますからね。
はい、
はい、ということでございまして、メッセージを本当に送ってほしいと思っております。
はい、
メッセージいただいた方の中から抽選で2名の方、うん、私たちのサイン付きの半径 500m とおっちゃんおばちゃん、はい、そして希望の方には半径 5m というのも、うんプレゼントするということになっておりますので、
はい、
ビシバシ送っていただきたいと思います。どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに間違わずに書いてください、はい、ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。